お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしています。今回から新約聖書マルコの福音書の学びに入ります。今回はマルコの福音書全体のイントロダクションをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
いよいよマルコの福音書の学びに入りますが、4つの福音書の中で年代的にはマルコの福音書が最初に書かれた福音書です。執筆の年はおそらく紀元63年以前にローマから書かれたものと思われています。この福音書を書いたマルコは、新約聖書の著者たちの中で実際に使徒ではなかった人物の一人です。マタイもヨハネももちろん使徒でしたし、ルカは使徒パウロととても近しい親友でした。マルコの正式な名前はヨハネ・マルコでした。ヨハネはユダヤ人の名前で、マルコはラテン語の異名でした。使徒行伝12章12節には次のように書かれています。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。これはシモン・ペテロが牢屋から解放された時のことを語っています。実はこの時が聖書の中にヨハネ・マルコの名前が歴史的に最初に出てくる箇所です。明らかに彼の母はエルサレム教会の裕福で傑出したクリスチャンで、教会は彼女の家で集まっていたようです。さらにマルコは、パウロの最初の伝道旅行に同行した人物でした。また彼は、バルナバのいとこでもありました。パウロはそのことをコロサイ人への手紙4章10節に書いています。コロサイ人への手紙4章10節。私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言っています。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人については、もし彼があなた方のところに行ったなら、歓迎するようにという指示をあなた方は受けています。彼はシモン・ペテロの霊的な息子だったようです。なぜなら、ペテロが第一ペテロの手紙5章13節で次のように書いているからです。バビロンにいるあなた方と共に選ばれた婦人がよろしくと言っています。また私の子マルコもよろしくと言っています。マルコの福音書は長いことシモン・ペテロの福音と考えられてきました。実際その証拠があると私は思います。そのことについてはもうちょっとしたらゆっくり見ることにしましょうとマギー博士は述べています。ヨハネ・マルコは第一回の宣教旅行の前にパウロとバルナバに加わりました。使徒行伝13章5節にはこのように書かれています。サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。このヨハネ・マルコの性格は臆病だったようで、宣教旅行の途中パンフリアのペルガで引き返してしまいました。ヨハネ・マルコが引き返してしまったことに関しては、彼のために言い訳をする必要はないでしょう。彼には彼の理由があったのでしょうが、バルナバおじさんが彼を連れて行きたかったのにもかかわらず、パウロは第二回の宣教旅行に彼を連れて行くことはしたくありませんでした。バルナバは素晴らしい人物で、いつも許す準備ができていました。でもパウロは違いました。使徒行伝15章37節から38節には次のように書かれています。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。 しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。さてパウロはマルコが失敗したと考えていたように見えます。15章39節にはこう書かれています。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。ヨハネ・マルコの働きに関してはほとんど知られていません。ヨハネ・マルコはこの後は役に立つ働きをして神様に用いられたということです。パウロが最後に書いた第二テモテ4章11節で彼について次のように記しています。ルカだけは私と共におります。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。彼が福音書の記録の中のどこかに出てきているかどうかというのがいつも取り沙汰されてきました。この推測には何の根拠もないと思います。このマルコという人物は福音書の事実をペテロから得たと言われています。またある説は彼が福音の説明をパウロから受けたという人たちもいます。さてここで共に考えてみたいと思いますが、なぜ4つの福音書があるのでしょうか。理由の一つはそれぞれが違う人たちに宛てて書かれたということです。マタイはイスラエル民族のために書かれました。そしてマタイは宗教的な人たちのために書かれています。マルコは特にローマ人へのために書かれたもので、ローマ時代にぴったりでした。そしてマルコは強い人のために書かれています。ローマ人は千年にわたって世界を治めました。マルコの福音書はそのような人々に宛てて書かれました。その当時ローマ人が実際に世界を征服していました。彼らは平和と正義、整備された道路、法と秩序、保護をもたらしました。でもそれは強制された平和でした。ローマの鉄のかかとが人類の上にあり、その代価を支払わなければなりませんでした。ローマは強い独裁政権で、D.S. グレゴリー博士は次のように表現しました。ローマ人は政治的原則に規制され、個人を国に従属させ、国を普遍的なものにすることで、法律という形の人間の力が、果たして人類を完全なものにすることができるかどうかを試さなければならなかった。またロバート D. カルバー博士は、彼の本、ダニエルと後の日という本の中で、ローマ人は国際連盟や今の国際連合が世界にもたらそうとしているような類の平和をもたらしたと述べています。このような類の平和はすでにローマ人たちによって試されました。そしてこのような平和は世界に強いられ、押し付けられ、とても力のある人物によってその手にしっかりと握られていなければなりません。もちろん今日の世界はそのような強い人物がもう一度現れるのを期待しているのです。ローマは古代社会の中で活動的な人間の権力を表し、その力は独裁政権に結びつきました。権力は実際一人の人に与えられ、もちろんそれは危険なことでした。それはそのような方向に進んでいる今日の私たちの危険でもあります。このことに関連して D.S. グレゴリー博士の言葉を再び引用したいと思います。ローマ人種の理想的な人物である最も素晴らしいローマ人は、最も力強い働き手であり、征服者であり、主権者であり、支配者であった。世界的な帝国の支配権を動かすシーザーのような人物だ。シーザーと専制政治は、 ローマの神殿にとって避けられない結果であった。ローマ人が正義が罪深い人間の専制君主の手の中にあることは恐ろしいことだと、心から共感させられたとき、聖霊が全権を持っておられ、待ち望まれてきたこの世の解放者である、救い主であるナザレのイエスを受け入れるようにと提案されるのである。私たちは今日、一人の人間に支配された警察国家がやがて来るという境遇に入って行きつつあります。その支配者は罪深い人々を支配し、人々が解放を叫ぶような悪魔的な人物です。しかし人間を完全に解放することのできる唯一のお方は主イエス・キリストで、主が帰って来られるとき人々を完全に解放されるのです。パウロはローマ人たちにこう書いています。ローマ人への手紙1章16節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ここには福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですと書かれていますが、この力は憐れみの手を差し伸べることのできる力です。シーザーたちが支配した当時、世界は憐れみを求めましたが、彼らに与えられたものは力だけでした。そして誰もあえてその力に逆らうものはありませんでした。なぜなら逆らうことは死を意味したからです。そこから逃れることは不可能でした。その支配の向こう側に出ることは決してできませんでした。こういう当時にその人々に対して神様はメッセージを送られ、その著者がヨハネ・マルコなのです。ヨハネ・マルコはシモン・ペテロの福音を書いています。初代教会はそれが真実であると感じ、その立場を取りました。例えば初代教会教父の一人、パピアスは、ヨハネ・マルコが彼の福音書の話をシモン・ペテロから得たと記録して、次のように述べています。ペテロの通訳者であるマルコは、彼が思い出すすべてのことを注意深く書いた。しかし、キリストが話された、または働かれた順序に従って書かれたのではない。また、ユーセビアスは次のように記録しています。そのような経験の光が、ペテロの話を聞いた人々の心に光り輝いたので、彼らは一度聞いただけ、また届けられたが、書き記されていない教理では満足せず、説教から受け取った教理を彼らのために書き記してほしいと、心からマルコに懇願した。このマルコの福音書は今は海外に広まっている。というわけで私たちはヨハネ・マルコを通して、シモン・ペテロの福音書を受けたのです。この福音書は行動の福音書です。なぜなら、シモン・ペテロがそのような種類の人物だからです。活動的なローマ人のために書かれた活動的な福音書であるということができます。マルコの福音書では、イエス様は王権の王服を脇へ置き、奉仕のタオルを腰に巻かれます。主はマタイの福音書では王ですが、マルコの福音書では主はしもべです。でも主は人に仕えるしもべではありません。神様のしもべなのです。マルコは主ご自身の御言葉を使ってそれを表現しています。マルコの福音書10章45節には次のように書かれています。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、 また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。マルコの福音書ではイエス様はエホバのしもべとして示されています。これはイザヤ書42章1節から2節の成就です。そこには次のように書かれています。見よ、私の支える私のしもべ。私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。ここにも、やがて来られるメシアが、しもべとして表現されています。1864年に、ベルナルドは、マルコの福音書について次のように語っています。ペテロが、使徒の働き十章において、コルネリオを訪問したときに語っていることが、この福音書の標語としてふさわしいと注目されてきました。使徒行伝10章38節には次のように書かれている。それは、ナザレのイエスのことです。神はこの方に精霊と力を注がれました。このイエスは、神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。マルコの福音書は、救い主イエス・キリストの行動に焦点を当てて書かれています。次のような詩があります。私は本の中で、キリストと呼ばれる人物が、良いことをしながら、歩き回るのを読みました。私はとても当惑させられました。なぜなら、私はいとも簡単にただ歩き回るだけで、満足してしまって、良いことは何もしていないことに気づいたからです。今日、さまざまな反対運動やデモ行進についての記事をよく目にします。また政治家や説教者たちの中にも、独りよがりの善行家たちを目にします。彼らはみんな良いことをすることについて話はしますが、彼らはただ歩き回っているだけです。主イエス・キリストは、ご自分の人間性の魅力のあることと、完全な神性において良いことをされるために来られました。これは福音の始めに過ぎません。主は死んでよみがえられました。そしてご自分の者たちに、行きなさい、福音を述べ伝えなさいと言われました。そして福音書は完成したのです。これが今日、私たちが持っている福音です。と、マギー博士は述べています。マルコの福音書のスタイルは、簡略で率直、要領を得て眼蓄があり、短く魅力的です。マルコは言葉少なく、直接要点に触れます。マルコは行動と達成の福音書ということが言えます。ここではイエス様は言葉とナレーションで称えられることはなく、余計なものは剥がされて行動する準備ができています。またマルコの福音書は簡素なスタイルで書かれています。それは一般市民のためのメッセージとしてデザインされているからです。またこの福音書の中では、そしてという接続詞が他のどの福音書よりもたくさん使われているのは面白いことです。この接続詞は全部で1331回使われていると言われています。もし私たちがそんなにたくさんのそしてという接続詞を使ったレポートを大学の英語のレポートとして提出したら、私は落第点を取ったことでしょうと、マギー博士は述べています。でもこの言葉は正しく使えば有能な言葉なのです。これは行動を示唆する言葉で、必ずそのすぐ後に何がしかの行動が続くことを意味します。 特に若い説教者たち、彼らが何か言いたいことに近づくと、彼らはそしてという言葉を使います。このそしてという言葉を言った途端、話しては何か他のことを言わなければなりません。そしてという言葉で文章を終わることはできません。ですから、このそしてという接続詞はいつでも将来の行動に結びついています。マルコはローマで明らかにローマ人のためにこの福音書を書いたと私は信じます。なぜなら、彼らは忙しい人々で、力と行動を信じていたからです。彼らは次の質問に答えが欲しかったのです。イエス・キリストという人物は、ちゃんと仕事を成し遂げることができるだろうか。この福音書は、忙しい人間でも読めるように簡潔に書かれています。いくつかの旧約聖書の箇所が引用され、ユダヤ人のしきたりが説明されていることも、この福音書が外国人のために書かれたという証拠の一つです。これに比べてマタイは系図を提示します。なぜなら、王には系図がなければならないからです。しかし、マルコの福音書は系図を入れていません。なぜなら、しもべに必要なのは系図ではなく推薦状だからです。しもべは仕事をする必要があります。これからそのことをこの福音書の中に見ていきます。なぜなら、そのようにイエス様が示されているからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はマルコの福音書イントロダクションというテーマでお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はマルコの福音書1章1節から20節、マルコの福音書イントロダクションその2、バプテスマのヨハネ、父なる神様、しもべである方を示される、荒野の誘惑とイエス様の働きの開始、御国の福音の宣教、そして弟子たちの召しというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。